それでは今日の聖書の箇所をお読みいたします。新約聖書コリント人への手紙第1、3章5節から17、5節から17節。コリント人への手紙第1章3章5節から17節まで司会者がお読みいたします。お読みします。アポロとは何なのでしょう。パウロとは何なのでしょう。あなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長してくださる神です。植えるものと水を注ぐものとは一つになって働き、それぞれ自分の労苦に応じて自分の報酬を受けるのです。私たちは神のために働く道路者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は火とともに現れ、この日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かります。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか？もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。それでは、教会と働き人の素晴らしい神というテーマで、ジョザイ先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。まず一言お祈りしたいと思います。天の父様、今日もあなたが私たちに御言葉、この聖書の言葉をくださりありがとうございます。私たちがこの箇所から知るべきこと、信じるべきこと、歩むべきことをどうぞ示してください。私の考えでなく、どうぞ主の考えを語らせてください。イエスキリスト様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。母の日と父の日はもうとっくに過ぎたんですけど、親っていうのは本当に素晴らしい、すごい人だと思いませんか？ほとんどの親は必死に頑張って子供たちに良いことをしようとしてあげます。ここにいる子どもたちも、あなたの親は素晴らしい人だと思いませんか？おいしい食事を作ってくれます。教会とか教会学校に連れて行ってくれることがよくあります。でいろいろ教えてくれると思います。そして特に小さい子どもでしたら、もう親はもう誰よりも力強い存在に見えます。親になった今、私は自分の親の労苦をもっと感謝するようになりました。けれども親にできないこともたくさんあるというのは、私たちは大人になれば気づくと思います。親も失敗することがあります。だから神様が最高の天のお父様と言われます。今日の聖書箇所では、使徒パウロは牧師や宣教師のような人はを取り扱って、そういう人たちは私たちも親のようなものだと言っていると まあ、そういう、まあ、比較することはできると思います。要するに神様が私たちにくださった大切な人です。しかし、その牧師とかにはできないこともたくさんあります。で、悪いことをしてしまうこともありえます。本当に良いのは神様だけですよとパウロは今日訴えて教えてくれます。神様がそのいわゆる働き人を用いて教会を初めて大きくさせて、また元気にさせてくださる方です。今日の話でパウロが教会の今牧会者や伝道者の役目を取り上げます。まとめて今日働き人と呼ぶことにいたします。教会のすべての会員は教会の本当に貴重なメンバーですし、もう全員がいろんな奉仕をして働いてくださるんですけど、まあ、役目はいろいろあります。神は教会の始まりまた成長のためにある人を聖書を述べ伝えて祈り、教会をキリスト中心に成長を導くように、まあ、特にお選びになりました。エペソ人への手紙4章13から13節にそういうふうに書いてありますけど、12節にはそれは生徒たち、要するにすべてのクリスチャンを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためです。ですからいわゆる働き人は前に立って導くばかりではなく、むしろ一人一人が共に働くために整えるようにする裏方としても立たされました。ただ今日見ている箇所のコリントという町で牧会者とか伝道者の評価が狂ってしまっていて、パウロが今日の箇所を書いたのです。ちょっと復習になりますけど、パウロというのは、まあ、使徒という、まあ、働き人、神様に選ばれた人でした。聖書の内容を見ると、まあ、彼は、まあ、現代風に言うと、まあ、宣教師、また教会開拓者、または牧師の、まあ、いろんな役割を、担っていました。コリントの教会を、始めた開拓した人でもありました。そしてアポロという人はパウロの後にコリントの教会を励まして支えた次世代伝道者でした。コリントのクリスチャンたちはパウロとアポロのどちらが偉いか、そして自分たちはどちら側に立てばもっと偉いかを競い合っていったそうです。二人を対立し合うものかのように彼らの名を利用して、まあ、勝手に肩を持つようにしていました。そして優位な方につくものも、まあ、霊的に高いと考えてしまっていたそうです。それでパウロは第1コリント3章4節でその様子をこういうふうに描きました。ある人は私はパウロにつくと言い、別の人は私はアポロにと言っている。しかしパウロは強く反論します。5節です。アポロとは何なのでしょう、パウロとは何なのでしょう、あなた方が信じるために用いられた奉仕者であって主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。アポロとパウロは、まあ、神様が選ばれ用いられたゆえコリントの教会にとって、非常に大切な二人ではありました。しかし彼はただの人間、ただ主なる神が用いてくださった奉仕者、まあ、別の訳をすると、まあ、使えるもの、別の文脈では執事、本当にしもべのという存在でした。ですから一方で、まあ、過剰評価をして、あるいはもう一方で過小評価もしてはいけないのです。一方で使徒とかその継続の牧会者を自分の、まあ、マスコットというか自分の代表にするのはおかしいです。それは過剰評価になります。もう一方で働き人が御言葉を伝えに行かなければ彼らは、まあ、御言葉を聞かないまま神様に罰せられてしまうものですから主がそれぞれに与えられた通りのことをしたそういう働き人は、まあ、得意なことも違いましたけど、それぞれコリントの教会の始まりにとってとっても大切な用いられた人でもあったわけです。 6節からパウロは今日の箇所の一つ目の例えを描き始めます。今日の話の中にいくつかの例えが出てきますけど、一つ目は農業畑仕事の例えです。6節です。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。植物を育てて野菜を収穫したいなら、農業のステップがもちろんあります。種や苗を植える段階も初めにあります。そして水をやる段階もあります。で、徐々にあるいは突然植物が芽を出して成長していきます。実もいつかなります。ただし農家にできること、ガーデナーにできることは、肝心の成長以外のことばかりです。成長させたのは神です。この例えでは、畑でもそれは言えますけど、信仰と教会の成長についても言えることです。最初にいわゆる種を植えたのは開拓者のパウロでした。後からコリントのクリスチャンたちを手伝って励ましてくれたのはアポロでした。水やりをしたのはアポロでした。しかし究極的に十字架につけられたキリストの知らせを理解できるようにしてくださって、信じるように導いてくださったのは御霊なる神様でした。で、その結論が7節に書いてあります。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。ここはもう一度コリント人たちの働き人に対する過剰評価について注意を呼びかけています。神様が成長させてくれるから、彼らに目を向けすぎないでという注意です。パウロとアポロのような働き人は、あくまでも神により頼んでいるだけの奉仕者であるのですけど、実は協力し合ってもいます。8節に、植えるものと水を注ぐものは一つとなって働きますと書いてあります。そしてそれぞれは働いた分について報酬を受けるのです。また9節は8節前半を展開していきます。私たちは神のために働く道路者であり、あなた方は神の畑。パウロとアポロが一つです。協力し合っている同労者です。ですから競争はしていないです。同じ畑で働いている2人です。彼ら自身は神の所有、また神のしもべたちです。さらにコリントの教会も神の所有物、畑です。そこに誰が働くかは、雇用主である神様の決断になります。パウロとアポロは賜物の経験すべて異なりますし、コリントで働いた時期とか教えのスタイルが異なったでしょう。しかしそれぞれは神様に対して直接責任を負って、そして直接神から報酬を受けています。コリント人から何か報酬を受けるわけではないです。コリントの人々の間で誰が任期かは全く関係ない話です。神様に忠実かどうかがポイントです。次にパウロは2つ目の比喩として、例えとして建築に移ります。9節最後にあるように、あなた方は神の建物です。パウロはこの農業の例えより、ちょっとさらに複雑な例えで教えてくれます。私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。こういうふうに言っています。まずその10節の初めの方で、パウロは自分のこと、コリントの教会、そして他の働き人との関係を説明しています。建築家は、特に まあ、技能のある建築家あるいは主任の建築家と訳すことができるんですけど、パウロはそこに集中していないです。彼は自分の宣教技術を威張らずに、ただ謙遜に自分に与えられた神の恵みによって働いています。恵みによって責任を受けて土台を据えて置きました。次の作業は他の人に任せると言います。でその他の人は例えばアポロのことを含むでしょう。次にパウロはこの例えで15節まで注意をこういう注意を挟みます。どのように立てるかはそれぞれが注意しなければなりません。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。ここでパウロが言っている大きなポイントは、まず土台は一つしかないということ、それはイエス・キリストであることです。もしそこから始めなかったら何も意味がないのです。何も話が始まりません。農業の例えでは成長は神のみにかかっているという側面が強調されました。今回教会建設、教会の成長の土台、基礎はイエス様、キリストであるという強調になります。他の土台を作ってもそこに教会ができないということをパウロが要するに言っています。しかし働き人は、まあ、大きな責任を神様の下でこういうふうに働いていますけど、まあ、責任があるということも、次に書いています。12節以降、誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てるとそれぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かります。これは、まあ、まず第一に働き人への注意です。ここはそういう文脈ですから、まず働き人に対する大きな注意です。しかしどのクリスチャンも私たちみんな教会と関わっているものですし、私たちの生活全体に関してもここにある原則によって歩むことは大切だと思います。まず私たちクリスチャン、そして私たち教会が持つ土台、基礎はイエス・キリストです。ただ働き人は、まあ、パウロのように続けて十字架につけられたキリストを教えてキリストを愛し続けるかどうかが非常に大切です。始まりは良かったけど、そこからどんどん他のところに目を向けてしまえばどうしてもあとは崩れてしまいます。地道な聖書宣教より手っ取り早く調達できるプログラムとか印象深い、カリスマ性のある性格などという、まあ、いわゆる健在で、教会を大きくして影響力を増し加えて社会に認められようとする誘惑は教会の中でもまた私個人の中にあるかもしれません。また非常に悲しいことですが、人に傷をつけても構わない悪い働き人も時々います。最終的に聖書でよく言われる審判の最後の日、その日に王なるイエス・キリストが地上に戻られ敵を打ち倒し、この全世界を審判され裁かれます。働き人に限らず全人類一人一人の奉仕してきたことがその日明らかになります。第2コリント5章の10節、私たちは皆善であれ悪であれそれぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるためにキリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。まあ、誰もこれを避けられないという書き方はされていますけど、まあ、教会の働き人は特にここで注意を払うべきです。使徒ヤコブが忠告するように、 教師はより厳しい裁きを受けます。本当にイエス様という土台にイエス様中心の建材を使っているかどうかよく考える必要があります。イエス様のその日、その審判の日には働き人の本当の実績が全部明らかになります。本当に神が喜ばれる方法で神に喜ばれる祈りを持って働いたのか、もしそうでなければ、何らかの形でその人は損害を受けますとパウロが書きました。どの牧会者、どの働き人にも、後悔する実績はあるだろうと思います。ただし働き人の救いは他のどの信徒の救いとも同じ土台だということも私たちは覚えて安心することができます。私たち誰であっても私たちの救いはあくまでも土台なるイエス・キリストが成し遂げてくださった完全な義贖いのゆえです。ですから私たちの行いは、当然イエス様の栄光を表すべきものですけど、それで神様に受け入れられるかどうかではなく、私たちが罪を犯してしまったこと、あるいは失敗してしまったことについて、損害を受けても最終的に助かるというここにある約束を覚えることができます。神が罪ある私たちをイエス様のゆえに私たちの信仰のみによって義と認めて受け入れてくださいます。パウロは最後に16、17節でその建物の建築の例えをもう少し掘り下げて、具体的にこの建物はただの建物じゃなくて宮ですよ、神殿ですと言います。読みます。あなた方は自分が神の宮であり、あなた方、この教会はですね、この人々ですね、自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。この部分には働き人はもはや登場せず、神様と宮の関係だけに集中した話になります。聖霊様が教会の共同体のうちにおられるのですから、これは聖なるところ、つまり神の宮とされています。建物のことではなくこの集まりです。当時のギリシャやローマの神殿は、その神殿は神聖なところ、清いところとされていて、またその神殿が誰のものか分かるようにそこに神の偶像が置いてありましたけれども、霊的な宮であるあなた方、私たち教会の共同体は聖霊によって性別されて、そこに偶像、何も像はないんです。ただ私たちは聖霊様によってアイデンティティを受けているものです。しかしこれを壊す、あるいは別訳すると滅ぼすものとは誰か、破壊する指導者もいるかもしれませんが、コリント人たちも自己中心的な理由で教会を分裂させている最中の話ですね。言い換えると、神様が好きなように働き人を用いて神様が主人公であり信仰と成長をくださるのを無視して、自分たち、コリントのクリスチャンたちや、そしてパウロやアポロに目を注いでしまっていました。イエス様が弱さと恥の象徴である十字架にかけられて教会の堅固な土台を作られたこと、据えられたことを無視して、人間的な力と誇り、自分のできることに目を向けていました。聖霊様によって清くされていることを無視して、聖霊様の住まい、その教会にひび割れを入れてしまっていました。働き人に限らず、コリント人の教会 教会員自身が神の宮を壊そうとしている犯人だとパウロは警告しています。個人の自慢のために神の家、神の家族が自滅しそうになっているところをパウロがこの手紙を書いて深刻な警告をしていました。では今日の話に今農業、畑の話、そして建築、建物の話、さらに神殿、宮の話出ましたけど、この例えから私たちは何を学べるでしょうか。いろいろな警告がありました。一つ目に農業の例えでは教会成長の原因は全て原因という源は全て神様であると学びました。神は農夫を選んで雇ってくださるんですけど、その働き人は協力し合って補い合う労働者です。ですから働き人を過剰に評価してコリント人のように派閥のマスコットにするのはいけませんし、逆にいらないお手伝いさんとも思ってはいけないのです。二つ目の建築の例えで教会成長の土台がキリストのみであると学びました。私たちの人生に関して もうキリストのみが土台となります。建築家はとても大切な作業をしてキリストがしていますけど、キリストが教会の土台となるように教える必要があります。そして教会をさらに建てていく、あるいは増築する人はキリストから離れないしっかりした構築をしないといけません。3つ目に建築の例えの延長である神の宮に関する忠告から、私たちは聖なる神様、御霊が信徒の中に宿ってくださっていること、そして一つの共同体として性別してくださったことを知りました。しかしこの教会を取り壊すような人に大きな罰があるということも告げられています。ですからこのように働き人をどう見るか、何を土台にして人生また教会生活を送るか、また教会を取り壊すのか、その位置を求めるのか、愛を求めるのか、すごく大きなテーマ忠告がここにあります。この警告を聞いて聖霊様の働きによって神様や人に対して罪を犯したと気づいたなら、私たちは何か悔い改めて和解を求めるようにこの箇所は教えているかもしれません。しかしこの同じ箇所は私たちにキリストにあって与えられた希望も示唆しています。今日の箇所の働き人を親のように大きな存在として見てもいいですが、彼らは働き人は主人公ではないのです。彼らの行いに望みがかかっているわけでもないのです。彼らも必ず失敗することがあります。彼らにできない成長はあります。ですからここにある、しなさいという律法を受け止めながらも、神があなた方のため、私たちのためにしてくださったことの福音をも思い出していただきたいと思います。神様がこの箇所で三位一体の神として一致して救いを成し遂げてくださる方だと見えます。この箇所の主人公は教会の働き人ではなくて、教会そして働き人の救いである神様です。まず一つ目に覚えていただきたいのは、成長させたのは神です。私たちは神のために働く道路者という、この箇所の7節と9節です。父なる神は畑なる教会を愛し、働き人を任命してくださいます。彼らには御言葉の種まきとか水やりをさせてくださいます。そして神様が着実に成長させてくださいます。二つ目に11節、土台とはイエス・キリストです。子なる神イエス・キリストは教会を愛して、そのためにご自分の血をもってあがなってくださり、導く働き人を 任命してくださいます。それによってイエス様が教会の土台となってくださいました。働き人はまだ罪人です。失敗を犯してしまいますが、働き人であろうがなかろうがイエス・キリストのという土台が揺るぎません。福音を今まで受け入れなかった方でも、自分の人生の土台をイエス・キリストにすれば、究極の審判の裁きに合わないと聖書で約束されています。イエス様は信じる者に新しい天と地に入る資格、義をまとわせてくださる方です。ですから共にイエス・キリストを土台としましょう。3番目に、自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられるという約束も今日16節で聞きました。御霊なる神は罪人を清めてくださいますそして以前関係なかったかもしれない、私たち個人、いろんな家族、いろんな文化から来た人々を一つの神の聖なる宮に変えてくださいました。教会が壊されないように神が気を配って守る保証をしてくださっています。ですから今日の箇所を聞いて、恐れの面もありますけど、感謝の面もたくさんあります。警告も約束もあります。私たちは働き人のために祈り、彼らが聖書に沿った方法と建材で教会建設に励むようにぜひ祈りましょう。私たちが共に神の聖なる宮として喜んで生きるように祈りましょう。そして福音を覚えましょう。父、子、聖霊の一人の神がすべてを成し遂げて教会を聖書させて守ってくださいます。最後の日の裁きでも私たちを歓迎してくださいます。これを覚えつつ今週も教会として歩みましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたがこの教会、会費幕張恵み教会を建ててくださったこと、ありがとうございます。私たちはこの一つの畑として、これからも実りを見たいと願います。どうぞここで働く一人一人を支えて導いてください。必ず福音の種をまくようにしてください。ここで建てるものが良い建材で、キリスト中心の土台の上に建て続けるように助けてください。そのようにしてくださった過去と現在と将来の働き人、またこの教会のメンバー一人一人のことを感謝いたします。でも主よ、あなたが成長させてくださり、あなたがこの教会を建ててくださり、この教会を清めてくださることをありがとうございます。私たちはキリストを見上げて、どんなに失敗してもキリストが土台だということを覚えて、そこにいつも立ち返ることができるよう助けてください。どうぞ神の恵みを覚えて、この畑をあなたが守って導いておられること、耕してくださることを信じるよう助けてください。イエス・キリスト様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。